書第9章46節から50節までをお読みいたします。ルカの福音書第9章46節以下。さて、弟子たちの間で誰が一番偉いかという議論が持ち上がった。しかしイエスは彼らの心にある考えを知り、一人の子供の手を取って自分のそばに立たせ、彼らに言われた。誰でもこのような子供を私の名のゆえに受け入れる人は私を受け入れるのです。また誰でも私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのです。あなた方皆の中で一番小さいものが一番偉いのです。さて、ヨハネが言った。先生、あなたの名によって悪霊を追い出している人を見ましたので、やめさせようとしました。その人が私たちについてこなかったからです。しかしイエスは彼に言われた。やめさせてはいけません。あなた方に反対しない人はあなた方の味方です。今日はこのところから、こんなにもダメな弟子たち2としてお話をしたいと思います。今日の説教題は、先週に引き続いてこんなにもダメな弟子たち、パート2としました。この箇所は先週に引き続いての場所です。ルカの福音書の第9章というのは、弟子のペテロが主イエスのことをあなたはキリストですと告白した、そのところから大きな転換点を迎えています。この主イエスはキリストであるという言葉は一体どういう意味を持っているのか、このことを主イエスはここから弟子たちに教え始められるわけです。そこで変貌の山ではモーセとエリアが現れて、主イエスのことをこの旧約聖書の預言の人物であるということを弟子たちに示しました。また天から神の声を聞かせることを通して、神自らイエスがキリストであるということを明らかに弟子たちに示してくださいました。そして山から降りてきたところで、悪霊に支配されて困っていた子供の霊を追い出す力があるお方だということを改めてお示しになります。そしてもう一度、主は人々から苦しみにあって殺されるということを予告なさいました。ところが主イエスと一緒にいる弟子たちは、なかなかこの神様の意図、主イエスの意図を受け取ることができません。なかなかどころか全く分かっていないというのが今の現状です。ルカの福音書はここまでずっと一貫して主イエスは弱い者、虐げられている者の傍らにおられることを示してきました。弟子たちもその主イエスの姿を見てきたはずです。ところが今日の聖書の箇所に入ると、弟子たちは誰が一番偉いのかという議論を始めているわけです。それで今週も先週に引き続いて、こんなにもダメな弟子たち2としたわけです。主イエスからしてみれば、もう泣きたくなるような状態であったに違いありません。もちろん弟子たちには弟子たちの言い分があります。弟子たちからしてみれば、主イエスがキリストであるということが示されたわけです。 キリストといえばイスラエルを治める王様というイメージがあります。しかもその弟子たちの3人はその確証をあの山の上で得ることができました。そしてこの3人だけが特別に山の上に連れて行っていただいたわけですから、この3人の弟子たちからしてみれば自分たちは今他の弟子たちよりも抜きん出ているという考えになったに違いないわけです。そこで誰が一番偉いのかという議論を始めました。もし主イエスがやがてイスラエルの王様にでもなるようなことがあれば、先ほどの聖書の話にもありました、これまでは一漁師として生きてきた人や主税人として、一般的な仕事をしてきた人たちからしてみたら棚からぼた餅が落ちてきたようなものです。色めきだったに違いないわけです。自分たちはどういうポジションをもらえるのだろうか。この弟子たちの盛り返っぷりったらないと、そう言ってもよいかもしれません。私たちが生きている世界というのはどうしてもこの人と比較をするという世界の中で私たちは生活しています。頭では人と比較をすることに終わりがないことは理解できるわけです。上には上がいますから、比較をすることからなかなか自由にはなりません。スーパーに買い物に行きますと、レタスを手に取ってどれがいいかなと比べます。牛乳売り場に行けば日付を見比べたり、どこの牛乳がいいかなと比べたりします。比較するというのは私たちの生活の中に染みついているものです。物を比べることはそれほど悪いことではないかもしれません。けれども問題は人と自分を比べるときにそこで何が起こるのかということです。そこにはどうしても人の醜さが出てしまいます。弟子たちは他の弟子たちと比べて自分がどのくらいのポジションにいるのかということが気になって仕方がないのです。そこにはどうしても人の卑しさが出てしまいます。そういう人と比較をするときというのは、この人と自分を比べる基準は一体何に根ざしているのでしょうか。私たちは子どもの頃からこの比較の世界の中で苦しんできたと言っていいと思います。他の子どもと比べられる、そういう時に嫌な感情を持たなかった人はいないのだと思うのです。けれども自分が子どもを持つとどうしても他の子と比べてしまったりするものです。そこで私たちが気がついていなければならないのは、比較の世界には愛は入り込む余地を失うということです。能力を愛する、成功を愛する、比較の中で生まれる愛があるのだとしたら、それはどうしたって条件付きの愛です。ということは条件が整わなくなった途端に愛することをやめてしまうのです。もちろん人を愛するために、愛するがゆえに叱る、注意するということはあります。子どもの時のしつけというのはそういうものです。けれども、これも人と比較をするものではありません。 その人を思って注意をするということはあったとしても、そこに比較が入り込んできた途端、その言葉は愛ある言葉ではなくなってしまうのです。主イエスはごく日常的な習慣のその真ん中に入り込んでこられます。弟子たちにとって当たり前の習慣、当たり前の生活の中に主イエスは踏み込んでこられる。そしてそういった考え方の問題点に目を向けさせようとしておられるのです。別の視点があることに気づかせようとしておられます。そこで主イエスは一人の子供を自分のそばに立たせて彼らに言われました。48節、誰でもこのような子供を私の名のゆえに受け入れる人は私を受け入れるのです。また誰でも私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのです。あなた方皆の中で一番小さいものが一番偉いのです。私たちはこのような主イエスの言葉を聞くときに、ここから一体何を聞き取ることができるのでしょうか。つい分かりやすいのは最後の言葉です。一番小さいものが一番偉いのです、その言葉に目を留めたくなってしまいます。この言葉が分かりやすいと思うからです。私たちの教会で言えば蓮君が今一番小さいわけです。ですから単純に言えば蓮君が一番偉いということになります。そういうふうに具体的に考えていくことはとても大切な考えるきっかけになります。けれどもそういうふうに考えた途端、その前に書かれている誰でも私を受け入れる人は私を使わした方を受け入れるというこの言葉の意味がよくわからなくなります。そしてさらにその前にはこのような子供を私の名のゆえに受け入れると言っているこの言葉も意味がよくわからないわけです。やはりこういう言葉は順を追って考えていかなければなりません。主イエスが言われたこの最初の言葉、誰でもこのような子供を私の名のゆえに受け入れる人は私を受け入れるのです。この言葉で主イエスは何をお語りになろうとしているのでしょうか。ここで主イエスが弟子たちに問いかけているのは、主イエスの身元に連れてこられたこの小さな子供を私の名の上に受け入れていますかという問いかけです。弟子たちはこの時に主イエスに言われても一体何を言っているのかよく分からなかったと思います。結論を言ってしまえば、ここで明らかになっているのは弟子たちは主イエスを受け入れていないということです。なぜかというと、誰が一番偉いのか上に立っているのかということに関心のある人は目の前にいる小さな子供のことには目が止まっていないからです。関心があるのは自分より上にいるのは誰かということだけです。そうすると弟子たちは主イエスを受け入れていない。弟子たちを主イエスを受け入れていないということは、主イエスを使わされた神様も受け入れていないということになります。そして主イエスがそこで改めて問いかけておられるのは、あなた方皆の中で一番小さいものが一番偉いのですという問いかけなのです。あなた方の目の前に小さな子供がいる、この子供を愛 して受け入れておられる主イエスの心に気づいていますかと問いかけておられるのです。けれどもこの視点の転換というのはそんなに簡単にできるものではありません。私たちがこう聞いても最後に一番偉いのですという言葉があって、その言葉に引っかかるかもしれません。小さい子供を受け入れるような人が、一番謙遜な人が一番偉い、偉いってじゃあどういうことだろうってこう思ったりします。そう考えるとここで言われていることはやはりわからないことになります。一番小さいものとは誰のことでしょう。一番小さいものを受け入れているのは誰でしょう。それは目の前で一番小さいものを受け入れておられる主イエスです。どんなに他の人から見て価値がないと思われている人であったとしても、病を負っていても、小さな子供でも、悪霊に疲れていたとしても、その人に心を止められる主イエス、その人を支えようと思う主イエス、それをその方が一番偉いお方なのだということが分かってくるわけです。一番小さいものとなっておられるのは主イエス、キリストです。つまりキリストというのはこの世界で最も小さいものにまで謙遜に寄り添って、その人を生きることができるようにしたいと思っておられる、それがキリスト、それが主イエスなのだと、ここで主イエスは明らかにしておられるのです。どんなに小さなものでも愛される主イエスのお姿がそこで明らかになっています。ところが聖書というのは面白いもので、私たちの現実の姿をそのまま描き出しています。続く49節と50節でこんな話が記されています。さてヨハネが言った、先生、あなたの名によって悪霊を追い出している人を見たのでやめさせようとしました。その人が私たちについてこなかったからです。しかしイエスは彼に言われた、やめさせてはいけません。あなた方に反対しない人はあなた方の味方です。水曜日も木曜日も聖書の学びの時に、皆さんここをどう思いますかと質問をしました。すぐに出てきたのは、この人は本当に癒しを行うことができたのでしょうかという疑問です。普通に聖書を読めばそう思うのだろうなと思いました。主イエスの弟子でもない人が主の皆で奇跡を行うことなんてできるんだろうか、そういう素朴な質問を持つわけです。けれどもこの流れの中でルカが読み取ってほしいのはそういうことではありません。前に言われている主イエスの言葉がさっぱり理解できていない弟子の姿がここで明らかになっています。ここで悪霊を追い出そうとした人は、おそらく悪霊に疲れて苦しんでいるその人を見て放っておけなかったのでしょう。だから以前見た主イエスの御業を思い起こして、その人もやってみたのです。弱いものを何とかしてあげたいというその思いが、ひょっとしたらこの人を解放してあげられるかもしれない、そう思ってやってみたら悪魔が出ていった、そういう話です。つまりここで悪霊を追い出した人はちょっと疑わしいという話ではなくて、 この人は弱いものを何とかしてあげたいと思っている人だということです。けれども弟子のヨハネはこの人は仲間ではないからついてこないからやめさせましたと言っているんです。弱い人を憐れむ思いがヨハネの中にはありませんでした。むしろそこでヨハネが気になったのは、自分たちの仲間でもないのに勝手に主イエスの名前を使って奇跡を行った、しかもやったらうまくできちゃったというわけですから、これは強力なライバルになるなということだったのかもしれません。自分たちはできなかったわけです。弱い人に対する憐れみの心がヨハネの中にはないということがここで明らかにされています。これはまさにこんなにもダメな弟子たちパート2です。今まで主イエスが話していたことがまるっきり分かっていない、そう思えるほどに気持ちのいいほどのダメっぷりだと言ってもいいかもしれません。ただではじゃあ私たちは弱い人を受け入れるこの時にこのような主イエスのような眼差しを持つことができるのだろうか。そうではないことを私たちは毎日の生活の中で味わっています。今もイスラエルとハマスの戦闘のことが連日のように報じられています。そうするとどうしてもキリスト教の世界はイスラエルの味方で、ハマスに代表されるイスラムやパレスチナの者たちが悪者だという構図で考えてしまいがちです。まあ、けれどもニュースを見ていると反対で、どうもイスラエルの方が悪いんじゃないのかというような気持ちにさえなります。イスラエルの方も難民キャンプに向かってミサイルを撃ちます。そうすると今度はその報復でイスラエルの救急車にハマスがミサイルを撃ち込んだ、もうやってやり返しての繰り返しのニュースを私たちは毎日のように見ています。どちらが正義なのかなどという問題ではなくなってきます。いや、正義がここにあるのかとさえ思います。主イエスならこれをどう見られるのでしょうか。簡単には言えないことなのかもしれませんけれども、主イエスはどんなに小さなものであったとしてもその人の傍らにおられるのが主イエスです。その人がイスラエル人であったとしても、その人がハマスであったとしても、クリスチャンであったとしても、イスラム教徒であったとしても、主イエスは小さなものを受け入れられるに違いないのです。小さなものを受け入れるために心を注がれるはずです。けれども私たちはついつい肩入れしている方に正義があると考えてしまいます。差別の問題も同じでしょう。どちらが悪いことをしているのかということに目を留めてしまいがちですが、主イエスはどんなに小さなものであったとしてもそのものに目を留められるお方であるということです。そこに目が向かない限り、ここで示しておられる福音を聞き取ることはできなくなってしまうのです。誰が権力を取るのか、誰が上に立つのか、何が正しいことなのか、どう振る舞うことがここで要求されているのか、そういったことに目が取られてしまっている間に、そこで次々と苦しんでいる、困っている弱者が生まれて続けていくのだとしたら、その議論は主の前に意味のない議論となってしまうのです。大切なことは小さなものを愛することです。その心を持つことです。そのような主イエスの心を知ることです。なぜなら主イエスは 人から無視されているような、誰の目にも留まっていないように思われているような人たちに目を留めておられるからです。主イエスはずっと一貫して弱いもの、小さいものの傍らに立たれるお方です。このお姿が主イエスが気がつかせたいキリストのお姿です。イスラエル人であろうとパレスチナ人であろうと同じです。主の目には敵も味方もありません。身内も外もないのです。テモテへの手紙の第1、2章4節にこうあります。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられるのです。私たちの主イエスは弟子たちが見向きもしていないような子供に心を向けてくださるお方です。主は私のことなんか見てくださっていないと考える必要はないのです。自信がないもの、自分はダメだと落ち込んでしまっているもの、人と比べてすぐにへこんでしまう人、そんな人を主は見ておられ受け止めてくださるのです。そしてこの主が私たちの見るべきキリストのお姿なのです。お祈りをいたします。私たちの主キリストよ、あなたのお姿がここでこんなにもはっきりと示されていることを心から感謝します。あなたは小さなものを、弱っているものを憐れんでくださるお方です。あなたの前に無価値なものは一人もいません。あなたの目に留まらないものはありません。主よ、どうかあなたのような愛で私たちが受け入れられていることにまず気づかせてください。あなたに愛されていること、あなたに許されていること、あなたに受け入れられていることをどうか喜びとし、そのあなたは私たちの主であるとそのように告白することができますように。そして私たちも、私たちの周りにいる人々、それがどんな人であったとしても差別するのではなく、蔑んだ目で見るのではなく、憎しみを覚えるのではなくて、あなたのような愛の眼差しを持って人を受け入れることができますように、私たちを導いてください。私たちを、人を比較することから自由にしてください。あなたの眼差しに気づかせてください。あなたがキリストであることを心から喜びとすることができるように私たちを作り変えてください。私たちの主イエスキリストによって祈ります。アーメン。